皆さんこんにちは。今日世界は物質的な富という点では間違いなく歴史上最も豊かな時代を迎えています。しかしその富は世界に等しく行き渡っているのではなく、豊かな人や地域と貧しい人や地域との格差は広がるばかりです。一方、精神的な豊かさはどうかというと、先進国と言われる中で日本の子どもの自殺率が際立って高いというのは何を意味しているのでしょうか。人と人とのつながりはますます希薄化し、国内でも国々の間でも人々の分断が深まっています。また地球環境との関係においては、これまでのツケが後戻り不能なほどにまで大きくなってしまって、持続可能性ということが大きな課題になっています。今大阪で命輝く未来社会のデザインということをテーマに関西万博が開かれていますが、人間にとって本当の豊かさとは何なのだろうかと考えさせられます。先ほど司会者の方がスマホのことについて、おっしゃっていましたが、本当の豊かさとは何とスマホに聞いてみました。すると AI がこう答えてくれました。物質的な豊かさだけではなく、精神的な豊かさや社会的なつながり、例えば人間関係や自然との関わりなど多岐にわたる要素がバランスよく組み合わさった状態という答えが返ってきました。これを聞いて皆さんはどう思われるでしょうか。さすが AI、 そつのない無難な定義ではあると思いますが、私には実現不可能な理想の状態を語っているに過ぎないように思われて、どこか物足りなさを感じました。いろんな要素が完璧にバランスよく組み合わさった状態などありえないことですから、豊かさとはどこまでも比較の問題、相対的なものであり、人は決して今の豊かさの状態に満足し安心することはできません。その意味では本当の豊かさなど幻想に過ぎないということもできます。それでは本当の豊かさについて聖書はどう語っているのでしょうか。そのことを今日はご一緒に考えてみたいと思います。イエス様が福音書の中で語っている例えをいくつか見てみたいと思います。最初にルカの福音書の12章をお開きください。新約聖書141ページになります。15章からお読みしたいと思います。そして人々に言われた。どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人が有り余るほど持っていても、その人の命は財産にあるのではないからです。それからイエスは人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。そして言った。こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。我が魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。それからイエスは弟子たちに言われた。ですから私はあなた方に言います。何を食べようと命のことで心配したり、何を着ようかと体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものだからです。カラスのことをよく考えなさい。種まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。 それでも神は養っていてくださいます。あなた方にはその鳥よりもどんなに大きな価値があることでしょう。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。こんな小さなことさえできないのなら、なぜ他のことまで心配するのですか。草花がどのようにして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装ってはいませんでした。今日は野にあって、明日は野に投げ込まれる草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはどんなによくしてくださることでしょう。信仰の薄い人たちよ、何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと心配するのをやめ、気をもむのをやめなさい。これらのものはすべてこの世の異邦人が切に求めているものです。これらのものがあなた方に必要であることはあなた方の父が知っておられます。むしろあなた方は御国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。とあります。まあ、前半は自分のために一生懸命蓄えても、ある日突然命を絶たれてしまった金持ちの例えが語られます。穀物や財産といった物質的な富が強調されているように見えますけれども、ここでのポイントは自分のために蓄えるのではなく、神に対して富むものになれということであり、本当の豊かさとは神に対して富むということであるとイエスは教えられました。後半で弟子たちに対しても、この世の衣食住は異邦人が切に求めているものであり、それが必要なことは神様もご存知であるが、それよりもまず御国を求めなさい。そうすればそれらのものはそれに加えて与えられると言われました。もう一箇所を見てみたいと思います。マタイの福音書の25章14節から30節までお読みをいたします。天の御国は旅に出るにあたり、自分のしもべたちを呼んで財産を預ける人のようです。彼はそれぞれその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡して旅に出かけた。するとすぐに5タラント預かった者は出て行って、それで商売をし、他に5タラントを設けた。同じように2タラント預かった者も他に2タラントを設けた。一方1タラント預かった者は出て行って地面に穴を掘り、主人の金を隠した。さてかなり時が経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が進み出て、もう5タラントを差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私は他に5タラントを設けました。主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。2タラントのものも進み出ていった。ご主人様、私に2タラント預けてくださいましたが、ご覧ください。他に2タラントを設けました。主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。1タラント預かっていたものも進み出ていった。ご主人様、あなた様はまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集める厳しい方だと分かっていました。それで私は怖くなり、出て行ってあなた様の1タラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなた様のものです。しかし主人は彼に答えた。悪い怠け者のしもべだ。私がまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集めると分かっていたというのか。それならお前は私の金を銀行に預けておくべきだった。 そうすれば私が帰ってきた時、私のものを利息とともに返してもらえたのに。だからそのタラントを彼から取り上げて10タラント持っているものに与えよ。誰でも持っているものは与えられてもっと豊かになり、持っていないものは持っているものまでも取り上げられるのだ。この役に立たないしもべは外の暗闇に追い出せ、そこで泣いて歯ぎしりをするのだとあります。まあ、これはタラントの例えと言われる有名な箇所であります。まあ、ここで出てくる1タラントという貨幣の単位は1日の労賃の6000日分であり、当時の金額として相当の大金でした。このタラントという言葉から才能とか賜物、さらに人気のある芸能人を意味するタレントという言葉が生まれたそうです。ここで旅に出る主人から自分の財産を預けられた3人のしもべが登場します。彼らはそれぞれの能力に応じて財産運用を主人から委託されました。2人のしもべは主人に忠実であり、すぐに行動して応分の利益を得ました。この2人のしもべに対しては、帰ってきた主人はその利益の高にかかわらず同じように祝福を与えました。もう一人のしもべは主人に不忠実であり、財産を隠しておいて全く利益を上げることができませんでした。このしもべには主人は預けたものをすべて取り上げて外へ追い出してしまいました。ここでのポイントは主人に対する忠実さであります。主人から与えられたもの、託されたものをその他にかかわらず忠実に用いるかそうでないかで結果に大きな差が生じるのです。この例えが天の御国、すなわち神が治められる国についての話であることから、主人とは神を指していることは明らかです。とすれば、神様から与えられた能力、才能をどう使うかによって神様の評価は大きく変わってくるということを意味しています。これを本当の豊かさということとの関連で考えてみると、本当の豊かさとは自分に与えられた能力や才能を自分のためにではなく神から託されたものとして精一杯用いることにあると言えるのではないでしょうか。今の2つの例えから共通して言えるのは、本当の豊かさとは自分を中心軸として考えている限り得られるものではなく、神に対して忠実であろうとするときに与えられるものであるということ。言い換えれば、神に対して富むものとなることが本当の豊かさであるということであります。さて、イスラエルの民は神から与えられた律法を忠実に守ることによって神に選ばれた民として祝福されると信じました。律法は預言者モーセに与えられた有名な十戒がその中心でありますが、それ以外にも口伝えを含めて数多くのさまざまな戒めによって構成されていました。イエス様はその膨大な律法の戒めはたった2つに要約できるとおっしゃいました。その箇所を開いてみたいと思います。同じマタイの福音書の少し戻りまして22章35節からお読みをします。そして彼らのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか？イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。 あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。このようにイエス様は語られました。またこのようにも語られています。また少しマタイの福音書戻っていただいて5章の17節にはこのようにイエス様は語られています。私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく成就するために来たのです。これは一体どういうことでしょうか。律法は人間の力によって神の基準に達するレベルで守ることは決してできないということ。したがってその律法の要求を満たすためには神様からの助けがいるということ。そのために私がこの世界に来たのだということをイエス様はここでおっしゃったのであります。私たちの心の内には自分さえ良ければいいという自己中心の思いが抜きがたくすくっています。このことは自分の心をちょっと覗いてみれば誰にでもわかることであります。どうしてそうなってしまったのか、その大元の原因は神様との関係が正しい関係からそれて的外れなものになってしまったということであり、そのことが人間の本来的な罪であると聖書は教えています。そしてそのことによって私たちは隣人を自分自身のように愛することも難しくなってしまいました。その結果世界に混乱と争い、腐敗と堕落がもたらされてしまったのであります。人間はすべてこうした罪人であるということをイスラエルの民は十分認識していました。そしてそれは自分たちの力や努力によっては成し得ないこともまた認識していました。それゆえ彼らはそうした状態から自分たちを救ってくれる救い主メシアを長い間待ち望んできました。先ほどのイエス様の言葉、私は律法を廃棄するためではなく成就するために来たのですというお言葉は、自分こそがそのメシアであるということの宣言に他なりません。そして事実イエス様はこの私たちにはどうすることもできない罪の問題を解決するために、すなわち律法の要求を廃棄するのではなく成就し完成するために十字架にかかって死んでくださいました。十字架の死とは、私たち人間の罪を贖うための罰をイエス様が身代わりに受けてくださったということであります。そしてこのことが神様の意思であったことを示すために、神様はイエス様を3日後に死からよみがえらされて、多くの弟子たちに表され、この出来事が神様の大いなるご計画の成就であったことを公に示されたのであります。なぜ神様はご自分の御子を人間の考え出した最もむごい刑罰と言われた十字架にかけるようなことをあえてなされたのでしょうか。それは神様が私たち人間をたっとい大切なものとして見てくださっているからであり、罪で苦しんでいる私たちのありようを深く憐れんでくださっているからに他なりません。神様は私たちが自分が罪人であることを認め、悔い改め、自分の生き方を方向転換して、イエス様を自分の救い主として受け入れることを願っておられます。そしてイエス様を自分の救い主として受け入れるとき、神様は私たちに助け主として聖霊をお与えになることを約束されておられます。 このイエス様を自分の救い主として受け入れることのほかには、私たちはこの地上の人生にあって本当の豊かさを手に入れることはできないと私は信じます。そのことを確かめるために、どうかご自身で聖書を手に取っていただきたいと思います。聖書は一人で読んでいてもなかなか分かりにくい書物ですが、それを理解するためのお手伝いを私たちは喜んでさせていただきたいと願っています。そして神の前に富む者、神に忠実な者となることによって、本当の豊かさを手に入れられますように心からお勧めします。以上です。